気づけば2ヶ月ぶりになっちゃいました。お久しぶりです。
喋るよ、
喋るよ、
来い。
4月の何日以来になるんでしょうかね。お久しぶりです。横井圭です。まあ、それまで喋る横井を週1回更新していまして、まあ正直、ネタのない週に近況報告とかいうネタで最近のことを喋るということをしていましたけど、ある意味でこれが本当の近況報告のネタかもしれません。そうですね。まあ昨今のその新型コロナウイルスの事情でですね、まあ僕が普段勤務してます、しておりますライブハウス神戸16ビットが、運営を停止しましてですね、まあこの喋る横井も、まあその神戸16ビットで、まあ、収録していまして、まあ今もこの電車の音が聞こえてくるかと思うんですけど、まあライブハウス休んだぐらいで喋る横井はなんで休むねんと思ってる方もいらっしゃるかと思いますけど、まあそのあれですよ、まあ援助とか補助とかまあいろいろありますけど、それでもやっぱりそのライブハウスの物件を運営し続けていくのは難しくて、まあ僕もまあ焼け石に水以上の効果はあると思ってるんですけど、まあアルバイトに出ていましてですね、まあ店長の方もいろいろまあ策を練ってくれてるという最近ででして、はいまあなんとか神戸16ビットは潰れずに済んでおりますけど、まあこれはライブハウスに限った話ではないですが、まあライブハウスもそうですけど、まあ残念ながらお店を閉めたという話もまあ何件もと言ってしまったらいいんでしょうかね、まあ何件も聞いておりまして残念やなと思います。まあその間ですね、僕のネタ帳にはネタがいっぱい溜まっていまして、どれから喋っていこうかなと思ってるところなんですけど、まあちょっと今しんみりした感じの始まりになっちゃったんで、まあまあそうそう、僕曲いっぱい作ったんですよこの休みの間に。まあまあね、曲書く暇あったら喋る横にせよと思うかもしれませんけど、まあその移動中の電車とか、まあ家でちょっと寝る前にとか、まあメモったりとかして作ってるんですよ結構曲を。まあそのうち2曲を YouTube にアップしてるんで、まあそれをまず聞いてもらおうかなと思うんですけど、今から流す曲はこれギャグですんで、まあギャグといってもまあ真面目に、もちろん真面目に歌ってますけどね。まあその今世の中いろいろもうどんどんその規制が緩和されて、まあ外出したりとかしてる方も多いと思うんですけど、まあまだまだ制限が多いというこの世の中で、まあこういう歌も別にいいんちゃうかなと思って作ってみました。それでは聞いてください、横井圭で濃厚接触したい。 YouTube にアップしています。僕の新曲で濃厚接触したいでした。まあそんなわけでバイト三昧の日々を過ごしているんですよね。今も現在もですけど過ごしている横池なんですけど、これは確か5月5日だったと思うんですけど、丸1日休みになったんで、その1日を使ってレコーディングした曲です。丸1日といっても作詞作曲はまあ事前にやっておきましたし、で大体どんなアレンジにしようかという構想ももう一応事前に練っておいて、まあそのレコーディング作業というのを、まあ、5月5日1日でやったという感じの新曲なんですが、いかがでしょうか。まあそんなわけで4月7日に緊急事態宣言出て、まあ神戸16ビットも休むとなって、まあそれ以来の喋る横井ですけど、その間に何があったかを、まあネタが今溜まりすぎてるんで多分全部無理なんで、まあ喋れる限り今日は喋ろうと思うんですが、そうですね、まずその、まあ、4月、まあ、中旬ぐらいからもうバイト漬けの日々を送っていたせいで、実は横池、まあこれツイッターだけで報告しましたけど、病気になっちゃいまして病気というかこれ怪我でもないっすね。顎関節症になったというよりは、実は顎関節症が悪化したというか、顎関節症であるということが判明したんですね。横池みたいなこんな人間どうせストレスなんてないやろって、まあ思ってはると思いますし、僕自身もそう思ってたんですけど、実はその僕寝てる間に奥歯をぐーっと噛みしめることによってストレス解消してるらしいんですよ。そういう体らしいんですよ。そのせいで、歯をぎゅーっと噛んだせいで、歯茎がどんどん垂れ下がってきて、歯がむき出しになって、それで歯が痛くなってきたんですよね。で、うわ、これ虫歯かなって思ったんですよね。で、僕、病院なんて20歳の時に行った記憶あるんですけど、そこからもう病院も歯医者さんも行ってないんですけど、まあ、歯医者さんにちょっと歯痛いんです。これ多分虫歯かもしれませんって、言うて見てもらったら、虫歯ちゃうって言われて、まあ、レントゲン取られたりして、で、顎関節症ってことが分かってですね、まあ、歯型を取られてですね、で、マウスピースを作ってもらって、で、このマウスピースを噛み締めながら夜寝てくださいって言われたんですよね。で、まあ、それをしてるとどんどん良くなるからって、言われまして、毎晩マウスピースを噛みながら寝てるうちに、まあ、どんどん、歯の噛み合わせも良くなりましたし、そうです。そのせいで僕、熟睡ができてないって言われたんですけど、もうそのマウスピース、噛んでからもう毎晩熟睡できるようになって、もう体力も回復するようになりましたし、まあそれでストレスも軽減されたということなんですけど、一番大きな変化としては僕も口が開かなくなってたんですよ。その顎関節症のせいで自覚なかったんですけど、指3本すら入らなかったんです。口が全然開かなかったんです。だから歯医者さんに、君こんな口でよう歌なんか歌ってるよなって言われて、歌のためにも直しなさいって言われて、それで直してですね、ですんで、まあ歌に関してもこの喋りに関してもパワーアップして帰ってきたぜ今日って言いたかったんですけどあろうことかですね、まあこれ今収録してるのこれ6月3日水曜日なんですけど、実は今日も完全休養日なんですよね。だから今日は完全休養日やから、よし久しぶりに喋れよ声を喋るぞと思ったんですけど、昨日の晩ですね、バイト、まあ僕ダブルだからちょっとバイトやってるんですけど、疲れ果てすぎてマウスピースをつけずに寝ちゃいましてですね、今若干また奥歯というか顎というか奥歯がちょっとずれてましてですね、ちょっとあれ初めてなんです。そのだから4月下旬ぐらいにはマウスピース完成して、それで毎晩マウスピースつけて寝てて、それでもう熟睡できるし、もう顎もしっかり噛むし、口もしっかり開くし、よっしゃーと思ったんですけど、なんということが、この喋る声を取るというね、久々に2ヶ月ぶりに、その前の晩にマウスピースをつけるの忘れて、今ちょっと顎の調子が悪くてね、 口開いてないんですよ。だからね、今これ聞いてる皆さん、いや、普段通りの滑舌の悪い横井圭やんけって思ってるかもしれませんけど、やってしまいました。そんなわけで、顎を直してパワーアップした横井圭はちょっと今回はお聞きできないと思うんですけど、まあこの喋る横井、まあまたもう一回今から休養入るんで、ちょっとまたしばらく更新はないと思うんですけど、次こそはちゃんといい声の横井圭を公開しようと思います。まあそんなわけで、休み中に横井圭顎関節症になりましたという報告でした。でそうですね、次何のネタ喋ろうかなと、あそうそう、まあそのバイト三昧やっていうことなんですけど、まあその4月7日にまあ16ビットも休むということが決まって、もうバイトシーンとあかんと決まったんですけど、そっから1週間バイト何も決まらんかったんす。でバイトなんていくらでもあると僕も思ってましたし、まああると思うじゃないですか。でなんならその僕はコンビニでバイトしてた経験が長いんで、だから家の近所とか知り合いの、まあ、コンビニの人から「いやうち手伝いに来てよ」とか「いつでも暇あったら来て」とか言われてたんですよね。ですがまあ僕ライブハウスのスタッフやってるじゃないですか。でまあなんならライブハウスで音楽活動もしてるじゃないですか。全部断られました。面接落ちまくりです、ライブハウスのスタッフってことで。だからもうライブハウスのスタッフやってるってことを黙って面接行こうかと思ったこともあったんですけど、まあそれはそれでなんか違う気がするじゃないですか。だから全部落ちまくって、それで4月中は僕はその某家具メーカー、ちょっと企業名は言えませんね、これ。某家具メーカーの出荷工場が、まあ、ポートアイランドにあるんで、まあ、ポートアイランドに行って、そのトラックとかに、その家具を詰め込むバイトしてましたね。もうソファーに、タンスに、机に、ね、まあそういうもの。結構いい運動になりましたね。まあそれやりつつですね、今は僕は尼崎とか伊丹に、まあ阪急ないしは JR 乗って通ってるんですよ。今はその伊丹や尼崎にローソンを20店舗くらい経営してる会社があって、まあもうすんごい運よくその会社の人と知り合えて、その方々が経営してる、まあ、ローソン20店舗の人が足りひん店に、まあ、派遣で行きまくるというバイトを今していますね。だからまあまあ、だからその某家具メーカーの人とか、まあそのローソンのこの会社の人はライブハウスのスタッフさん、ああ別にいいよ、今仕事なんやろ、で今すぐお金欲しいんやろ、だったら日雇いで雇ってあげるよって、すごい軽いテンションで言ってくれて、ほんま助かったなと思って、それでまあ必死で仕事をしていたんですけど、まあちょっとね、こんなコロナになる前はいつでも手伝いに来てよって言うてたね、コンビニの皆さん、まあね、恨みはしませんよ、別に分かりますよ。そらだってそんなライブハウスなんかでスタッフしてる僕が来て、いきなりね店員とかお客さんにコロナばらまいたらね、そら問題やと思うんで、まあ気持ちも分からんくないんですけど、まあね、もう4月からね、もうライブハウスとかそのライブハウスで働いてというだけでもういろんなこと言われましたよ、僕周りから。ほんま腹立つね。まあそれもこれもね、まあそういう親切な人のおかげで、まあバイトをたくさんできるようになって落ち着いた今やから言えると思うんすけどね。ただライブハウスの文句とか悪口で言うやつってね、まあこれまあ皆さんも分かると思うんすけど、ろくにライブハウス来たことない人が文句言うてるんすよ。ええ、まあだから最近やとあれなんですか、テラスハウスですか、なんかその恋愛番組、リアリティ番組のなんかプロレスラーの木村花さんって方がね、まあおそらくは自殺されたってことですけどね、 あれもそうじゃないですか、僕もよく知らないんですけど、木村花さんっていうプロレスラーとか、まあそのテラスハウスっていうんですか、その番組を知らん人がもうぐちぐち文句言うてるじゃないですか。知らんやつは黙っとけアホって思うんですけど、まあまあまあそんなねことを言うてぶつかったってしゃあないと思うんですよ。そこでですね、横受け YouTube にまた新曲をアップしたんですけど、まあそういうライブハウスに対する文句や悪口の言ってる言う人に対して、まあ今までの横受けやったらその悪口言う人に対してなんやこらみたいな、そのなんか仕返しというか反論するような歌を作るというのが僕でしたけど、そうじゃなくてライブハウスの文句を言う人の意見をそのまま取り入れて、もうそういう文句を言う人の言ってることを全部肯定した曲を、皮肉ですよこれは、皮肉で作ってみました。そんなわけで聞いてください。聖人君さんは万歳参加を超えるタイトルの長さになりました。ライブハウス撲滅運動応援参加、聞いてください。
ワンツースリーフォー、ライブハウスはいけません、汚いウイルスだらけです、汗や唾液も飛びまくり、いつでも人でいっぱいです。あ、それライブハウスハンター、ライブハウス流しの苦労人が増えたのはライブハウスの責任です。入場料も使用料も取りまくり、いつでも金の話ばかり。あ、それライブハウスハンター、ライブハウス撲滅、ライブハウスがなくなれば日本は平和さ、綺麗で静かな夜が来る、ライブハウスはいらない。悪そうで怖そうな人がいる、ライブハウスは気持ち悪い、放送禁止用語も飛びまくり、いつでも危険でいっぱいです。あ、それライブハウスハンター、ライブハウス撲滅、ちゃんと真面目に就職して稼いだお金でボランティアでイベントやりなさい、ライブハウスはいらない、
はいはい、
ライブハウスはいけません、
いいよ、
諸悪の根源ライブハウス、世間の注目も浴びまくり、いつでも人でいっぱいです。ライブハウスハンター、ライブハウス撲滅、ライブハウス禁止、
禁止、
ライブハウス撲滅。
ライブハウス撲滅運動応援参加でございました。いや、もう残りの容量が減ってきましたね。まだまだネタが喋り尽くせてないんで、これもう一本撮っちゃおうかなって思ってる今なんですけど、この曲はですね、同じく完全休養日になった5月19日に、まあ、レコーディングを1日でやったって感じなんですけど、まあ、これも作詞作曲は事前にやってたというかですね、これほんまに伊丹とか尼崎とかあとポートアイランドへの、まあ、あの行き帰りの電車の中で歌詞書いて、家でちょっとギターで合わせて曲作ってなんか作ってたったなっていう記憶があります。まあ、ほんま茶番というかバカバカしい曲ですけど、まあ 僕自身、まあ、そのさっきの濃厚接触したいもそうですけど、結構一人でゲラゲラ笑いながら、レコーディングしてましたね。顎が痛い中、口全然開かないんですけど、まあまあ、その口を開けずに歌うという発声法もあるんで、それ、やってた時期もあるんで、その歌い方でなんとか歌っていたなっていう感じですね。これもう残り容量少ないな。もうネタはもう次回に回しましょうかね。次回といってもそのまた今からまたもう一本撮りますんで、短時間で喋れるネタ、あ、そうそう、そのまあだからその僕電車乗りまくってバイトかかってたんですけど、その行き帰りの最中にですね、おそらくは YouTuberでしょうね。まあ、撮影もされたんですけど、なんか、流しの占い師の方に会ったんですよね。で、占わしてくださいって言われて、で、その占われてる模様を、まあ、カメラで撮影されたんですけど、すごいですよ。あなた今、体に何か不調を抱えていますねって言われたんですけど、まあ、さっきちょっと4月下旬と言いましたけど、間違えました。5月上旬です。僕5月上旬には、その、顎関節症の、まあ、ある程度の治療が終えて、まあ、熟睡もできるようになって、歯の噛み合わせも良くなって、まあ、とりあえず体力全開で、体めっちゃ良くなってたんですよね。その矢先にですよ。しかもその僕、ちゃんと病院でレントゲンとかちゃんと撮ってるんですよ。あなた体の不調がありませんって言われて、体の不調ですか、いや、なんか最近ちょっと病院で良くなったよ、ようなって、あんまり言うとかわいそうなんで言わなかったですね。カメラも回ってますし。で、さらにですよ。僕は、まあ、実家、滋賀県信楽町という、まあ、田舎ですけど、そこがあんまり好きじゃなくて、僕は、まあ、大阪と神戸に、まあ、今は神戸に住んでますけど、住んでて、都会暮らしが大好きで、しかもこれは分かる人多いと思うんですけど、僕はどっちかっていうと、まあ、人との交流も好きですよ。人との交流も好きで、結構甘えん坊な性格はしてますけど、どっちかっていうと、一人になりたい時間、って必ず欲しいんですよ、一日の中で。まあ、一人で過ごすのが好きな人間やのに、あなたは今、都会の生活に孤独感を感じているって言われて、孤独感ですか？はい、あなたは今、都会の生活に疲れてますって言われて、都会の生活に疲れてる。いや、むしろ僕、実家に帰りたくない。これもちょっとかわいそうなんで、あんまり大きい声で言えなくてですね。僕まあ占いが大好きで、まあ占い結構ハマった時期があって、占いにもう本当に 2,3 ヶ月に1回は行ってた時期あるんですけど、まさかこんなに外れる占いされたことはないですね。もう大体占い師の人って、うわその通りっていうことは当ててくるじゃないですか。しかも僕はほとんどの占い師に共通で言われてるのが、あなたは天涯孤独です。だから、結婚できないとか友達が少ないことに、あまり悲しまないでくださいってことをめっちゃ言われるのに、その占い師は、いやー、あなたはもう人にいっぱい囲まれています。しかも将来は、素晴らしい家庭を築けるでしょうって言われて、あー、そうですかって。まあ、もちろんですよ。今でももちろん大事な仲間や友達もいますし、もちろんいい人たちに囲まれてるとは思うんですけど、わかりますよね。僕って典型的な天涯孤独なタイプだと思うんですけど。もしかしたら、なんかその流しの占い師っていう YouTuber のどっかで僕の映像が流れてる可能性がありますんで、もしよかったらチェックしてみてください。それはなんていうかまあ、夜ですね。夜のバイト帰りの疲れ切った僕が映ってますんで。チェックしてみてはどうでしょうか。それでは、容量ないんで、これで一回切ります。
喋るよ、喋るよ、来い。